ご存知の方も多いでしょうけれども、私はこの静岡生まれの静岡育ちであります。ただ大学でこの地を離れた後、金沢、東京、神戸、秋田と転々としてまいりました。人生の半分近くを、冬に雪が降る地方でこれまで過ごしてきました。特に日本海側の地域で累計23年間、暮らしてきました。もともと雪に縁遠い静岡育ちの者にとってみれば、雪が降ること、毎年毎年嫌が応でも経験するんですけれども、それでもどこか雪に対する憧れが最後まで消えないところがありました。大学で最初に行った金沢では11月か12月に初冬の嵐をぶり起こしと言います。ちょうど魚のぶりが取れる時期に海が荒れる、そのような嵐がやってくるんですね。今年も、そのことは NHK 富山が全国報道をしているのを父と一緒に見てたんですけれども、同じく静岡育ちの父にとってみれば、雷が冬になるっていうのがまずえっていう感じだったみたいです。雷が鳴るのは当然、夏のことだろうと。それが冬を迎える時期に雷も伴う本当に激しい嵐がやってきて、下手をすればそこで降ってくる雪あられですね、それがその年の寝雪になりかねない。そのような形で北陸では激しい嵐とともに冬が始まる、そのようなことも経験してまいりました。でそのうち、東京、神戸、過ごしましたけれども、認知が大曲がりになって秋田に移住した際、かつての金沢の経験を思い起こして、騒がしい形で冬が始まるんだろうなと思いましたけれども、秋田の冬は全く勝手が違いました。で秋田といえば鎌倉を思い浮かべる方も多いかもしれませんけれども、秋田県民にとってみればあれはあくまでも横手の鎌倉っていうふうに言うことになるわけです。もちろん、近隣地域にも鎌倉はあるんですけれども、町によっては雪で壁だけ作って屋根はむしろをのけたりするようなことも多くて、全部を雪で作る、あれは横手の鎌倉なんです。ただ横手や私がいた大曲も含めて秋田の県南地域、それは豪雪地帯の一つと呼ばれております。当たり前に雪が降る地域なわけですね。でそんな秋田の県南におきましては、それこそ11月か12月のある朝、目覚めると窓の外が急に明るくなっている、そういう日があるわけです。昨日までは庭には土があり落ち葉が積もっていて茶色や黒の世界であった。しかし寝ている間にしんしんと静かに雪が降り積もって、ある朝突然、庭が一面の白銀の世界になっているんですね。金沢の騒がしい冬の訪れとは違う、ある日突然雪が降り積もっている。そしてそこに朝日が照り反射して、非常に窓の外が明るい朝を迎えることになるわけです。先ほど言ったように秋田の県南は豪雪地帯なんですね。 秋田市は海に近くて風がいつも吹いているので、秋田市に、まあ、やってきた牧師が大曲がりのに冬にやってきた時、十字架の上に雪がこうだんだんと積もっていくのを見て驚いていたことがあります。秋田市ではそんなことはない、雪は降るけれどもいつも海風が吹いているので、十字架の細い棒の上に雪が積もるなんてことはない。けれども大曲がりや横手ではしんしんと雪が降り積もって、静かに静かに垂直方向に雪がどんどん積もっていくわけです。しばしば三好達治の短い雪という詩、あれを思い起こすことがよくありました。ご存知の方もいるでしょうけれども、太郎を眠らせ太郎の屋根に雪降り積む、次郎を眠らせ次郎の屋根に雪降り積む、まあ、この詩の解釈はいろいろあるんですけれども、ただ太郎の家があり次郎の家があり、そこに太郎がいて次郎がいて別々の暮らしをしていることがあるとしても、雪がその上に降り積もって全てを覆い尽くし世界を一変させてしまう、まあ、秋田の県南にいるとそうした世界を肌で体験することがよくありました。今日の旧約聖書にもそんな雪が出てきました。羊の毛のような雪と言われていますから、まずは静岡の皆さんが経験するよりも分厚い雪であったかとは思うんですね。その他にも氷が地面を覆い尽くすようなことがあったとしても、御言葉を神様が使わされるとそれらは溶ける、まあ全体としてはそのように語っているわけですね。静岡の方々にとってみれば、まあ、私もそうなんですけれども、すべてが雪で覆われた景色、それじゃあ非常に憧れが強いものかもしれません。けれども秋田に暮らしていれば、その初雪が降った日、ある日外が明るくなった日、近所の人たちとどういう話をするかといえば、また嫌な季節がやってきたわねと、これから雪かきもしなければいけないし雪下ろしもしなければいけない、面倒な季節がやってきた、それが確実にこのあと続いていくということの予兆に過ぎないわけですよね。戦争や自然災害の悲惨なニュースを聞けば、私たちの心が覆い尽くされてしまうようなことがあるでしょう。静岡の皆さんには分かりにくいかもしれませんけれども、雪が積もる、それはそうしたことの比喩ともなりうるものであるわけです。誰の世界の上にも厚く降る雪のように悲惨なニュースが覆いかぶさってしまうようなことがある。それを本当に溶かすためには何が必要なのか、まあ、現代あまりにも心がそれにとらわれるとメンタル面でも病んでしまうということがありますから、ニュースにも流されすぎないような気晴らしが必要だということもよく言われたりいたします。けれども人と人とが争いや罪の結果としてそうした悲惨なニュースも流れるというとき、私たち人間が根本的に変えられる、私たち人間を創造された神様によって私たちが再び罪と別れを告げるような形で再創造がなされることが必要なのであります。人は罪に陥った結果、アダムやエヴァのように自己正当化のためにごまかすということを覚えました。自分の都合を最優先させて、下手をすれば 他人をも貶めて、ごまかすということを覚えてしまいました。またカインのように人と人とが争い合い、その挙句に殺人にまで至るようなことがある。罪の結果、人間はそのようになっていったのであります。ヤコブの手紙1章15節では、欲望ははらんで罪を生み、罪が熟して死を生みますとなっている。生物学的には生きているもの、いつ、必ずやいつかは死を迎えねばいけないというものかもしれませんが、聖書が語るところでは死は絶対のものではない。ただ罪の結果としてそのような悲惨が人間には与えられているのです。その悲惨な因果から脱却するため、罪と別れを告げて再創造されねばならない。神様はイエス様の生涯によって復活を示されたように、決して死の力に神様は負けてしまうようなお方ではない。それを克服する力もお持ちである。罪の問題を解決したとき、死をも乗り越え、そのようにして新しく私たちを生かす、そのような道を神様は用意しておられるのであります。この世でどれほど私たちの上に重くのしかかるものがあるとしても、神様の御言葉は、神様の御心は、それを溶かすものである。イエス様がこの世にやって来られることによって、その神様の恵み深さを私たちはより一層さやかに知ることができるのです。私たち人間は聖書を読んで、そしてまた神様のことを知れば、小さな光を手に入れることができます。神様が私たちのことを気にかけていてください。神様が私たちのことを救ってください。そのことによって私たち自身も救いの体験をする。しかしそれは下手をすれば一時実感を伴うとしても、まだ再創造がなされていない私たちにとっては小さな光、灯火のようなものかもしれないんです。小さな灯火を持っていたとしても家全体を明るくすることはできません。暗い家の中で何かを探したり手元を照らすためには役立つとしても、もっと大きな光が家全体のためには必要なのであります。イエス様を本当に知るということはどういうことであるのか。今日の新約の聖書箇所、ペトロの手紙2では、私たちの主イエス・キリストの力に満ちた来臨を知らせるのに、私たちは巧みな作り話を用いたわけではありませんと言って、聖書は語り始めております。そしてこの後に出てくる話は、福音書の中に出てくる惨状の変貌をもとに語られておりますね。イエス様がペトロたち限られた弟子だけを連れて山の上で、イエス様の顔や衣服が白く輝いたという一件であります。これはまあイエス様がこの世に来られた、人の姿を取られた、それは私たちがイエス様から神様のことを知ることができる、隣人と関わり合うようにイエス様のことを知ることができる大きな恵みでもあるのですけれども、また一方でイエス様のことを普通の人だと誤解してしまう要素にもなるわけですね。ただ惨状の変貌の場面におきましては、地上の生涯の間他にはなかった、ただ一度だけイエス様が神々しい姿になられました。 そして雲の中から父なる神様の声がしたわけです。これは私の愛する子、これに聞けと。イエス様の本性が山上の変貌の場面においては本当に明らかになった一瞬であるのです。福音書を見るとその父なる神様の声は雲の中からしたというふうに書かれています。一方でこのペトロの手紙におきましては荘厳な栄光の中からとなっておりますけれども、これはほぼ同じ意味合いであります。聖書を最初から読んでいけば気づかされることがありますけれども、ノアの時代に洪水が終わった後、神様から虹の約束が与えられました。聖書そのものをちゃんと見ていけばその虹は雲の中に現れたと創世記には書かれております。またモーセがシナイ山で神様から十戒などの約束をいただいたとき、そのシナイ山に雲がかかっていたとも言われている。そのように聖書の中で雲というのは単なる気象現象というだけでなくて、神様がそこにおられるという一つの印でもあるわけです。雲の中からこれは私の愛する子という声がしたということは、間違いなく神様ご自身からの声であったと、その舞台装置によって語っているわけです。イエス様が本当にどういうお方であるのか、人間自身がそれを知ろうとしても断片的にしか捉えることができません。イエス様が語られた言葉やなされた奇跡の技、一つ一つを私たちは捉えていくことができるとしても、それもまた小さな光に過ぎないかもしれない。父なる神様ご自身からのこれは私の子、神様の性質を本当に遺憾なく持っておられる、そのような宣言こそがイエス様のことを正しく捉える、そのような方法であるわけです。このイエス様が来られると、私たち自身もイエス様に救われ、新しい立場、それを得ることができます。十字架によって罪許され、復活によって新しい命を得て、私たちもまた再創造されるのでありますクリスマスに来られるお方は、私たちを神の子に再創造されます。この世が憧れつつも、まだ手にすることができない、罪と完全に別れを告げた新しい人間の生き方をもたらしてくれるものであります。その者たちが生きる世界こそ、あらゆる悲惨、それとの別れを告げた永遠の祝福の中に生きることができる世界であります。誠の光が私たちのところに訪れるまでは、断片的であったとしても、聖書を通して、またイエス様についての知らせを通して、私たちは多くの光を集めようと。しかし本当に光がやってきたときに必要なことは、小さな光を集めるだけではない。家全体を照らすために必要なことは、カーテンを開けることであります。暗闇の時代には分からなかったけれども、本当に太陽の光が昇れば、 カーテンを開けて窓を開けさえすれば、従前な光が家全体を明るくしてくれる。イエス様がこの世にやって来られるということはそういうことであります。人間の罪がいかに深く積もっていたとしても、それらをすべて溶かすことのできる光がこの世にやってくるのであります。ひとたびこの世にやって来られたのと同じように、また神様だけがご存知のしかるべき将来にその時が定められている。私たちはそのイエス様についての知らせを、光を断片的に知っているものである。けれども本当にイエス様という大きな光がもう一度やってくる、太陽の前に昇る明けの明星のように、その兆しを私たちは見落としてはなりません。アドベントのこの時、かつてこの世に来られたイエス様を追体験するというだけではない、今の私たちがどれほど罪と死に悩まされていようとも、これを溶かす大いなる太陽のような光の主が来られる、その方に対する信頼を厚くするため、私たちはアドベントの時を過ごしているのです。主イエス・キリストご自身を見つめ、そのお方によってこの世のすべてが改まる、そのような世界を私たちは待ち望んでいきましょう。祈りを捧げます。天の父なる神様、主イエス・キリストについて私たちが知りうることは小さな光に過ぎないかもしれません。しかし主イエス・キリストご自身は太陽のような大きな光としてこの世に来られます。私たちが手にした小さな光が大きな光の源、光としてこの世に来られた方のところに私たちを星のように導き連れ行ってくださいますように。この世の悲惨がどれほど大きかったとしても、そのすべてを溶かす神様ご自身の力に私たちの信頼を寄せていくことができますように、この祈りを主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。